ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたも全能の神よ、あなたの御名を讃えます。受難節第三主日、私たちは独り子をお与えになったほどにこの世を愛したもうたあなたの深い御心を思いながら、恐れと感謝をもってこの礼拝に集っています。どうか世界を覆う罪と死の支配から私たちを解放してくださいますように。あなたの愛を本当に信じて生きることができますように。そして栄光がいよいよ限りなくあなたにありますように。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に重体を伝えられる黒髪兄弟と見とるご婦人のことを、私たちは心にかけて日々祈っています。どうかこのご夫妻を顧みてください。私たちの命はあなたの御手の中にあります。どんな時もその傍らにあって支え、慰め、主にある平安をお与えくださいますように祈ります。他にも重い病床にある友があります。また体調を崩している友があります。どうかこれらの方々の上にあなたの守りと、そして御心ならば癒しが与えられますように心から祈ります。道を求めている友に明確な目標をあなたがお示しください。人生上の問題で悩む友にはあなたによる希望の光を、旅行中の友には旅路の安全をお与えください。事情でしばらく教会から遠ざかっている友がありますが、どうかあなたが顧みてくださいますように。教会学校の愛する子どもたちとそのご家族に、そしてこの町に住むすべての市民の方々、特に助けを必要としている人々や小さな子どもたちの上に、今週もあなたの守りと恵みが豊かにありますように祈ります。今日役員会でイースターに洗礼を受けることを願っている兄弟と姉妹と面接をいたします。このことがあなたの御心にかないますようにお願いいたします。神様、私たちは今日ドイツから主にある友人をこの礼拝にお迎えしています。どうかドイツにある教会が福音によって固く立ち、あなたの平和、あなたのシャロームのために良い働きをされるように、そして日本にある私たちの教会も共に主イエスの愛の戒めを明かししていくことができますように心からお願いいたします。あなたがご存知のように、今この世界はあなたの御心に反して誠に暴力的です。自らを正当化して相手を断罪し、武力によって他者を従わせようという行動がパレスチナでもアジア各地でも横行しています。 どうかあなたの平和、まことのシャロームをもたらすことができるように、私たちを強め、すべての教会と一人一人の信徒に、信仰と希望と愛を新たにお与えくださいますように心から祈ります。この礼拝を終わりまであなたが親しく導いてくださいますように、そして私たち一同に恵みと祝福が与えられますように、これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日も引き続きヨハネの黙示録によってお話を続けたいと思います。でこの著者のヨハネは、先週もお話をした通りですが、神の言葉を伝え、またイエス・キリストについて証言したという、そういう理由でローマ帝国の権力によってパトモス島に島流しになりました。でその島で彼はある日曜日に、一種の恍惚状態の中で大きな声を聞きます。で一章の十節にラッパのように響く大声と書いてありますが、大きな声が聞こえてきました。お前が見るものを小さな巻物に書き取って、アジア州にある七つの教会に送りなさいと、そういう命令です。でそれに続いて彼は、圧倒的な幻を見ました。でこの幻は大変色彩と音響に満ちておりまして、何かドラマを見ているような感じですが、12節から16節までにそのことが書いてあります。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に7つの星を持ち、口からは鋭いモロ刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。こういうのです。非常に出来の良いオペラの舞台を見ているような感じがします。で、これは、明らかにキリストのことを言っております。この人の子のような、方というのはキリストです。復活して天に昇り、そこから地上で苦しんでいる信徒たちを見守っていてくださる、そういう主イエスの栄光と力の幻です。でここまでは先週お話ししたところです。でさて今日のところに行くのですが、このいわば天上のキリストと言っていいでしょう、天の上に生きて私たちのことを見ていらっしゃる、そのキリストの命令に従ってヨハネは7つの教会に宛てて順番に手紙を書きます。でその最初がエフェソ教会に宛てたものであります。聖書の後ろの方に地図が載っておりまして、何枚かで、その中に使徒パウロの伝道旅行という地図が2、3枚あります。それなどを見ますと、エフェソという町がどこにあるかということを大体お分かりになると思いますが、でこの海岸にあるかなり大きな町です。天然の良港に恵まれまして、非常に船が入りやすいいい港がそこにあって、そのために商業が栄え、交通の要衝でありました。 でこの町にはまた女神、あの地方の土着の女神ですが、アルテミスというそういう女神のための有名な神殿なんかもありましたし、ローマ皇帝を神として礼拝する皇帝礼拝が行われた場所もあったということです。ですから当時のアジア州で大変重要な位置を占めていた都市であろうということは疑いがありません。新約聖書の使徒言行録という書物に、その19章にはパウロがここにしばらく滞在して教会を建てたいきさつが記されてあります。ですから教会の歴史にとってもこのエフェソという町は誠に重要な町なんですね。ただこの黙示録に出てくる教会、エフェソの教会というのはパウロが基礎を据えたあの教会と同一ではないだろうと思われます。でむしろエルサレムが70年にローマ軍に攻撃されて陥落いたしますけれども、その後でそこから移住してきたユダヤ人のキリスト者によって創立された教会であろうと、そう考えられています。でその手紙を今日はご一緒に読むわけなんですけれども、最初のところにこの右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われると書いてありまして、これは言うまでもなく天上のキリストのことです。前の12節に同じような言葉でその人のこのような方を叙述しておりますが、右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く。でこの7つの星というのは教会のことですし、7つの金の燭台もそうです。あ、失礼、7つの星は前のすぐ直前の20節に、書いてある説明によると、7つの星は7つの教会の天使たち、7つの燭台は7つの教会であると、そう書いてあります。でその教会の間にその天上のキリストが生きて働いていらっしゃる、そういうイメージですね。でその方が、私はあなた方の行いと労苦と忍耐を知っていると言われるのです。私は今日はまずこの言葉に注目したいと思います。私たちの持っているこの新共同訳では、私はあなた方の行いと労苦と忍耐というふうに3つの言葉で同格に置いて並べておりますが、行いと労苦と忍耐で、これはいろいろ調べてみますと、ことに佐竹明先生の翻訳によりますと、この行いは技というふうに訳し替えておりまして、あなたの技というふうに、まずそこまで行ってそこで一度切るんだというんですね。そういう読み方をすべきである。行いと労苦と忍耐というふうに3つずらずらと続けるんじゃなくて、私はあなたの技を知っている、でそこで一度切る。で技というのは広い意味で信仰の態度とか、あるいは信仰生活の実際の在り方とか、そういうことを意味する言葉であると。そしてそれを後の労苦と忍耐という2つの言葉で具体的に説明しているというのであります。ですから、こんなふうに訳し替えたらいいかもしれません。私はあなたの技を知っている、あなたがどういうふうに信仰生活をしているかということを知っている、つまりあなたの労苦と忍耐を知っている、こういうことでしょう。でこの方が分かりやすいと思いますね。地上では 私たちも同じでありますけれども、いろいろな苦しみを味わわなければなりません。病気もその一つです。失業などということもその一つでしょう。私たちがこの地上で生きていくときには、いろいろな苦しみに出会います。そしてそこで忍耐を学ばなければなりません。その中で天上のキリストは、あなたがどのような信仰生活を送っているか私は知っている、その労苦と忍耐がどのようなものであるかということも私は知っていると、そう言われるのです。そしてこの私は知っているという言い方は、何もエフェソの教会に対してだけではなくって、スミルナの教会に対しても、ペルガモンの教会に対しても、後の6つのすべての教会に対して同じように使われています。私はあなたの何々を知っている。2章の9節すぐ後にスミルナの教会に宛てた手紙というのがありますが、その9節に、私はあなたの苦難や貧しさを知っている。同じように何々を知っているという言い方が7つのすべての教会について書かれています。で、私はこの知っているという言葉に大変心を打たれました。で、この私はあなたをよく知っていると、で、この言葉は一方では私たちの心の中に恐れを呼び起こします。で、3章の3節に出てくるのは、このペルガモンの教会に宛てて書いた手紙ですけれども、失礼、3章の3節、サルディスの教会に宛てて書いた手紙ですけれども、その3章の1節には、私はあなたの行いを知っている、あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいる、目を覚ませ。で、こんなふうに大変厳しい言葉で、語っていますから、その意味では、この私はあなたのことをよく知っているという言葉は恐れを呼び起こします。ネパールには、家の建物あるいは寺院の建物に大きな目が書いてあるということを聞きました。それは仏様があなたのことをちゃんと見ていらっしゃるという意味だと、そういう説明を聞いたことがあります。そしてそういうふうにちゃんと見ていらっしゃる方が仏様がいらっしゃるんだから、悪いことはできないと。で、これは日本の仏教でもしばしば、教えられることだと思います。世界にそれに共通する、神様はご存知なのだよというような意味で語られる言葉が人の心に恐れを呼び起こすということは、世界各地に共通していると思いますね。天知る地知るっていう、私が若い頃そういう言葉をしきりに教えられました。ごまかしとかすり替えとか嘘とか、そういうものが今この世界を満たしています。しかし神様はご存知です。人生をなめてはいけません。で、その意味でこの私は あなたを知っているというこの言葉は、一方では私たちの心に恐れを呼び起こすと思います。しかし他方、この言葉には言いようもなく深い慰めも込められていると思います。天上のキリストはあなた方の労苦と忍耐を知っている、あなたの苦難や貧しさを知っている、あなたの苦しみに対して正当な理解と敬意を払ってくれる人がこの世の中に一人もいなくても、彼だけはあなたの苦しみをご存知である、そういう慰めであります。でしかし先まで読んでいきますと、今日のところを先まで読んでいきますと、それだけではありません。2節には、悪者どもに我慢できないという言葉が出てきますが、これは、まあ、いわば潔癖さのことでしょう。若い頃私も非常に潔癖でした。我慢ができない、いい加減なやつを見ると我慢できない、しょっちゅう怒ってました。それから偽りを教える偽伝道者っていうのがこのエフェソの町にも来ていましたが、その嘘を見抜いた、二節にはそういう言葉があります。そういう鋭さ、これもこのエフェソの教会の人たちの中に見られた一つの現象だったと思います。鋭さのあまり人を許すことができない。そしておそらくそれと関連して使われた言葉だろうと思いますが、初めの頃の愛からあなた方は離れてしまったと4節に書いてあります。神に対する愛、人々に対する謙虚な愛、そういう初心をいつの間にかあなた方は忘れてしまったではないか。そしていたけだかになり、いたずらに批判的になり、攻撃的になっている、その過ち、こういうものも含めてあの方はすべてを見ておられ、知っておられます。でさらにこの天上のキリストは6節に、あなたには取り柄もあると言っています。まあ慰めたり励ましたり批判したり、しかしそうかと思うとまたあなたには取り柄もあるというふうに言ったり、いろいろな言い方でこのエフェソの教会の人たちをなんとか力づけたいと考えている、その気持ちがよくわかりますが、でこの中にニコライ派という言葉が出てきます。でニコライ派というものについてはどの仲介書も詳しいことはわからないと書いてあります。私にわかるはずがありません。詳しいことはわからないんですけれども、多分佐竹先生なんかによりますと、この後のところ14節にバラムの教えというのが出てきて、でその人たちは、その教えに従う人たちは偶像に捧げた肉を食べ、みだらなことをする人々であると、そういうことが次の段落に書いてあるんですね。でこの人たちといくらか関係があるかもしれない、確かなことは言えないけれども、こういう偶像に捧げた肉を食べみだらな生活をしている、そういう人たちの行い、つまり技ですね、つまり生き方ですが、それを憎んでいる、それは評価できると、天上のキリストはそういうのです。でこれをかいつまんで言いますと、 彼は
私たちの生き様を良い点も悪い点もひっくるめて全て知っておられるということでしょう。私たちは恐れを感じたり、新たな希望を持たせられたり、そういうふうにして生きていきます。で、この私はあなたの苦難や貧しさを知っている、こういう慰め深い言葉に関連して最後に一つのことを申し上げたいと思います。遠藤周作という作家が沈黙という作品を書きました。今からもう30年ぐらい前になるでしょうか。で、これはちょうど私がドイツにおりました頃にそれが出て深い感動を持って読みました。まもなくそれが、ドイツ語にも翻訳されました。で、いろいろな人に問題提起をしたということで知られています。で、16世紀キリシタンが禁じられていたあの日本に、あの頃の日本に潜入した密かに入り込んだ若いポルトガル人の司祭がいる。で、この司祭がいろいろな経緯があって最後には転ぶわけですね。転ぶというのは、信仰を捨てるということです。そしてキリストの顔を刻んだ銅板、いわゆる踏み絵というものを踏まされます。で、彼がその銅板を踏む場面があります。ちょっと引用してみたいと思います。その踏み絵を踏もうと思って足を上げるんですが、以下は遠藤さんの引用です。司祭は足を上げた。足に鈍い重い痛みを感じた。自分は今自分の生涯の中で最も美しいと思ってきたもの、最も清らかと信じたもの、最も人間の理想と夢に満たされたものを踏む、この足の痛み、そういうふうに遠藤さんは書いています。足が痛む、鈍い重い痛みを感じる。で、引用を続けますと、その時踏むがいいと銅板のあの人は司祭に向かっていった。踏むがいい。お前の足の痛さを私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるためこの世に生まれ、お前たちの痛さを分かつため十字架を背負ったのだ。こうして司祭が踏み絵に足をかけたとき、朝が来た。鶏が遠くで鳴いた。私が思いますのに、このくだりは日本の文学が生み出した中で最も深い表現の一つだと思います。 中でもお前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。この言葉は今日の黙示録の言葉と相通ずるものがあるんじゃないでしょうか。私たちの魂を揺さぶります。私たちの生き様、私たちの技、労苦と忍耐、時には鼻持ちならぬ潔癖さや正義感を振り回し、初心を忘れるそのような弱さ、最も清らかと信じたものを踏むこの足の痛み、それらすべてをあの方が一番よく知っておられる。このことを心に刻みたいと思います。祈りましょう。神様、あなたは私たちのすべてをご存知です。どうかそのことを心に刻んで日々生きることができますように、喜びも悲しみもあなたはすべてを見ていらっしゃいます。少しは良いところも、そして私たちが犯してしまう罪や過ちも、それを痛む私たちの心も、すべてあなたがご存知です。その天上のキリストとともに今週も生きていくことができますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の302番。